Cosette Jolie presents.
Cosette Jolie presents.
Radio Bote.
Radio Bote.
This part of the program is brought to you by Cosette Jolie.
さて、毎月第2日曜日のこの時間は、今を輝く人々をゲストにお迎えし、自分流のライフスタイルをテーマに、日々意識していることや暮らしのヒントについて伺う、カゼ・ジャーリー・プレゼンツ・ラディオ・バーテ。今回のゲストは、もう3回目のご登場になります、音楽プロデューサーベーシストの亀田誠治さんです。亀田さん、よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。お邪魔しております。
もう1年経ったんですね。
早いですね。
もう今日お会いした瞬間に、あの亀田さんの定番の亀田スマイルを私拝ませていただいてもう今安心しきっております。
はい、よかったです。はい。
そしてこの時期といえば、亀田さんが実行委員長を務めていらっしゃる日比谷音楽祭の季節やってまいりました。はい、今年は6月3日土曜日、4日日曜日に日比谷公園とその周辺施設で開催になります。あの2019年からスタートした日比谷音楽祭なんですが、今回はコロナ禍を経て日常が戻りつつある中での、はい、やっとこさ開催っていう感じですよね。
本当にあの人類よく頑張ったみたいな、みんなとお疲れ様、
本当ですよ、
よしこれから始まろうねっていう、うん、そういう日比谷音楽祭になるんじゃないでしょうかね。
では改めて、日比谷音楽祭のコンセプトについても教えていただきたいんですが、
は
い、
日比谷音楽祭はですね、日比谷公園とその周辺を使った親子孫3世代誰もが楽しめるフリーでボーダーレスな音楽祭です。うん、これどういうことかというと、さまざまなジャンルの音楽がこんな素敵なアーティストとの演奏で聴けるのっていう、そういう音楽フェスが無料で誰でも参加できます。うん、でこの無料で開催するために、さまざまな企業の方が応援してくれたさったりとか、あとは行政から助成金をいただいたりとか、あとはクラウドファンディングで一般の方にも応援してもらったりとか、とにかくこの音楽、素晴らしい音楽文化を日本にね、根付かせていくために、年に1回ぐらいは無料ででも最高の音楽に、音楽体験ができる、はい、そんな場所があっていいんじゃないかということで、2019年度から開催しております。
そして気になるのが、その今年のラインナップなんですけれども、はい、ご紹介いただいてもいいですか。
はい、あの今年はですね、あの、まあ、親子孫3世代っていうそのテーマは大事に しつつね、ということで石川さゆりさんとか、クレバさんとか、うん、木村カエラさんと本当に国民的な、あと畑元博くんとか、桜井和俊くんもね、あのミスチルの桜井さんも出てくれます。はい、そういった国民的なアーティストもお呼びしながら、一方で、うん、やっぱりこのコロナ禍3年間ね、若者たちが学校の授業がオンラインになっちゃったり、うん、文化祭やね、部活とかが中断しちゃったり中止になっちゃったりとか、こう様々なこうリアルの体験っていうものを皆さん制限されたり失ってしまった3年間だと思うんですね。うん、でこの失われたこのリアル体験をぜひこのオープンエアのね、その野外の日比谷公園で、日比谷音楽祭で音楽とともに楽しんでもらいたいと思って、今年の日比谷音楽祭はそういったあのリアル体験ができなかった若者の皆さんにも集まってもらいたくて、いわゆる Z 世代の新しい本当に20代、10代から20代のアーティストさんをたくさんステージにお呼びしています。うん、例えばサラサさんだったりとか、谷祐樹さんだったり、ソウソウくんだったり、マヒナさんとかもそうか、あとはエルムホイちゃんとかもそうですね。うん、もうエルムホイちゃんね、この間あの一緒にお話ししたらね、私 Z 世代ギリギリ、あ6月にはアウトになるかもとかとおっしゃってましたけど、いやそんなことないんで、みんなが支持してるからっていう話で、あとはユイ・ニシオさんとか、本当にさまざまなこの若い世代のアーティストにお声掛けをしました。でこの若い世代のお声掛けっていうのは、あの単純に再生回数が多いとかね、そういったことじゃなくて、はい、僕がもうずっとコロナ禍の中でウォッチングして、この子の曲はいいとか、この子の歌はいいとか、たまたま一緒になったイベントとかで、生音本当にすごいなとか、自分が、僕自身が皆さんに届けたい若いアーティストを集結させています。
もうじゃあ、カメラさんの太鼓判の Z 世代アーティスト、
はい、
あのサラサさんとかもよくレイジーサンデーに出演いただいてるんですけど、はいはい、やっぱりこう若い世代ならではのその感性、例えば SDGs について考えていて、うん、こう自分であの古着屋さんに行ってリメ メイクでグッズを作っていたりとか、うん、やっぱりこうコロナ禍で抱えているモヤモヤをちゃんと曲にグッと入れていたりとか、うんうん、すごくその若者から学ぶことも多くて、
あ、なるほどでもそれすごく大事で、この若いアーティストたちもこの日比谷音楽祭のステージに立つことによって、さまざまな世代の人たちと一緒に音楽を通じてこうエネルギー交換をできるっていう、やっぱり貴重な体験になるんじゃないのかなと思って、ね、とにかくね、日比谷音楽祭、音楽の循環、新しい音楽の循環って言ってますけど、それはその無料にして資金がね、いろんなところからこの音楽を応援するっていう、その皆さんが応援してくださってお金が集まるとかっていう無料開催だけじゃなくて、このアーティストとお客さん、そしてアーティスト同士のこの新しい出会いみたいなもの、とにかくさまざまな体験、リアルの出会いがここで行われるという、そういう音楽祭を目指して、ようやく今年それが屈託のない空気感の中で開催できるんじゃないかなっていう手応えが今あるところです。
やはりそのね、応援をしていただきたいっていう思いからクラウドファンディングもされていますけれども、もうこのクラウドファンディングもいろんなコースがありまして、例えばこうグッズであったりとか体験であったりとか、貴重なアイテムっていうのも並んでますね
本当にここでしかできない音楽体験であったりとか、あとはクラウドファンディングで実際日比谷音楽祭のこの現場でを体験することもできるし、はい、僕のスタジオレコーディングを体験したりするみたいな、
ツアーが入ってますよね、
はい、レコーディングツアーで、これもうすごい貴重なんですけど、そういった参加型のものもあれば、今年ね、ロゴも含めさまざまなデザインを一新したんですよ、はい、それは本当にコロナが明けていくっていう思いを込めて、日比谷音楽祭のそのいろんなデザイン面とかも粘土さんの協力もあったりとか、粘土さんというのは日比谷音楽祭の今までのデザインをしてくれていたチームなんですけども、佐藤大樹さん率いるチームなんですけども、はい、もう皆さんの力を借りて本当にリニューアルして新しい風を吹き込んで、でクラウドファンディングのその返礼品リターンにもさまざまな新しいデザインを投入しています、うん、あとは僕はこのコロナ禍でね、この SNS とかで、あれこのイラストレーターの方すごい可愛い絵描くなとか、うん、この NFT の絵めっちゃ可愛いじゃんみたいなそういう人見つけたらば、もう自分から SNS で DM して、で みんな、うん、あ、偽アカウントからの、
そう
偽物が来たと思ってすげえ警戒するんですって。でもちゃんと事務局からその後すぐ連絡入れてもらって、あ、本当だったんだっていうことで、本当にさまざまなクラウドファンディングの中で、本当にいわゆる返礼品、物がもらえるっていうのもあるけれども、体験できるものもあったりとか、あとは本当に今年ね、返礼品を去年支援 してくださった人たちと一緒に考える、何が一番欲しい、 T シャツ、タオルとか、そういったものもみんなとこう支援者のみんなと話し合って作り上げてって、
だってサウナハットがあったりとか、はい、あとはお客さんのお子さんにタオルをあげるっていうね、はい、こう循環にしているクラウドファンディングのコースがあったりもしますもんね、
はい、子供たちにタオル、コンサートでタオル振っていいんだよっていうことになるっていう、なんかそういう体験をとにかくしてもらいたくて、はい、クラウドファンディングを通じてただお金を集めるっていうだけじゃなくて、うん、そこでさまざまな体験をして、音楽の体験であったり対人への思いやりの体験をしたりという、うん、そういう循環がつなが広がっていくといいなっていうふうに思ってます。
そうですね。Casa Jolly presents Radio Bote。実は今年は日比谷音楽祭のメインステージとなる日比谷野外大音楽堂野音が100周年という記念の年でもあります、
はい、
でカメラさんはこちらの100周年の記念事業の委員長も務めていらっしゃるということで、はい、いや100年も経つんですね。
本当にこの日比谷野音っていうのは音楽の聖地とでも言いましょうかね、うん、よくね、武道館、日本武道館、天井から音が降ってくるってステージに立つ人は言うんですけど、野音のステージっていうのは、野音で音を一発ポーンと鳴らすと、それが空に向かって音が飛んでいくイメージになって、でね、宇宙まで行くんじゃないのかなっていうのが、うん、この緑の木とビルの合間を縫って、なんかそういうふうに、そんな響きを感じられて、うんうん、まあ、ミュージシャンにとってみれば、本当に、とてもとても大事なステージで、なので大ベテランになっても必ず野音って戻ってくるんですよね。3000人しか入んなくて、本当にもう人、お客さんの顔がくまなくステージからは見えるような場所なんですけども、まあここでさまざまな本当にロックからフォークからジャズから音楽が鳴り響き、でしかも学生運動の時は集会の場所としても戦後は使われたりとかして、なのであとはね、いろいろ キャロルの解散コンサートとか、うん、キャンディーズの普通に女の子に戻りたいだっけ解散宣言とか、あと尾崎豊さんがこう照明台から飛び降りたりとか、さまざまな伝説もうやんちゃ伝説が起きまくるんですけど、うん、それをもう許して、だからといって出禁になるわけではなく、うん、日比谷野音って本当にすごい場所だなと思って、
全部受け入れるっていう、
全部受け入れてこうやって100年間頑張ってきてくれてる野音に対して、もう僕はもう敬意しかなくて、うん、今回この実行委員長をやりませんかって言われた時も、あの2つ返事でぜひやらせてくださいって言って、で僕はこの100年を次の100年につなげる役目ですっていう風に皆さんに伝えました。
カメラさん自身がその野音のステージで思い出に残ってるエピソードだったりとかライブっていうと、
そうですね、うん、とにかく一番最初にね、あのね、八尾のステージに立ったの僕意外と遅くて、リンゴさんがデビューした直後に、僕とドラムの川助とギターの西川さん、とにかくねトリオかなんかで、でリンゴさんがギター一本持って歌うみたいな、で確かオムニバスのライブだったと思います。でその時に八尾八尾って言うけどこれが八尾かと思っちゃってもう味しめちゃって、もうそっから先はもう自分の
中、
そう気持ちよくなっちゃって、自分の仲間のアーティストが出る時とかも、あのなんか必要だったら俺飛び入れていくからみたいな、自分からだからあの連絡しちゃったりとかして、
じゃあもうむしろアーティストさんに立ちたいと思わせるステージなんですね。
はい、またここに戻ってきたい、それぐらい気持ちが良くて、あとはね、あの時刻によって時間帯によってね景色が変わるんですよ。
それいいですよ。
昼間。夕方の夕暮れ、夜で夜になって、もう昼間は緑が青々としてるのに、夜になったら虫の音が聞こえてき、鳴く音が聞こえてきて、木がもう真っ暗になっちゃったりとかしてて、なんかそういう景色の変化も本当に素敵で、生きてるなっていう感じ、もう自然となんか共存してるなっていう風に感じる、うんうん、そういう場所ですね。
なんかこう一体化してるなっていう感覚がありますし、それこそ去年あの藤井フミヤさんが大鳥で出演されましたけれども、はい、その時に星屑のステージをこう熱唱された時に、はい、ちょうどね月と星が出ている状況 で、うん、はい、でおっしゃっていたように声がパーンと上に抜けるので、はい、なんかそのまま私たちもあの成仏するんじゃないかというぐらい気持ちが良くて、
本当にあれですよね、こう浄化されるっていうか、
そうなんですよ、
なんかね、あの悪いものを全部やおんに行くと、うん、なんか取り払ってくれて、なんか綺麗な自分になって戻ってくるみたいなぜひ皆さん、なんか自分が汚れてきたなと思ったら、あの野音に行かれることをお勧めします。
もうデトックス効果も抜群ですので、野音、
はい、ってデトックスだったのかなるほど今気がつきましたけど、はい、
さあそして、コゼットジョリー、今日はいろんなカラーがまたカメラさんの、ね、はい、隣に並んでいますけれども、ライブでも楽しんでいただきたいネイルカラーであったりとか、はい、あとは季節の、お色、自然のお色なども、このカラーの中に表現されています、はい、でカメラさんにお好きなカラーを選んでいただくんですが、はい、今回はですね2023年夏の限定色、冬を色衣夕立雲陽花かや新鮮日から一色とレギュラーカラーから一色選んでいただきたいと思います。この夏の限定色はさっきね、野音のその時間の移り変わりの景色が最高っていう話をしたんですけれども、はい、夏の朝夕暮れ時そして夜を表現しているんですね、
は
い、
もうこれはもう夜一択でいきたいと思います。
ということはかや新鮮日、
めちゃくちゃ綺麗な色ですね、この
色ですよね、
紫と黒がこう、うん、織りなす本当にこの紫の夜っていう、はい、なんかそういうイメージですね。
ちょっとこう怪しく妖艶なパープリッシュブラックカラーっていう、
あ、パープリッシュブラックっていうんですか、うん、はい、バンド名がありそうだな、ね、
実際に塗ってみると、はい、ちょっとこうオーロラではないですけれども、はい、色のねこのきらめき、つやめきが指の先で変化するっていう素敵なお色ですよね、はい、
あ、これでも塗ってみるとさらにいいですね、
うんうん、
とても魅力的です。
これを選んだ理由っていうところで言うと、カメラさん、
やっぱりこの紫っていう、はい、なんか色の力って僕すごく信じてて、僕自身紫がすごく好きで、うん、思わず選んでることが多いんですよね、でやっぱり色から来る波動って言いましょうか、あとは例えば夕方から夜になる時で、夜の裏 夕方から夜になる時も紫はなんとなくいるような感じがして、うん、まあ、夜中ずっとその背景には紫が支えてくれてるような気がして、うん、で夜明けまでいてくれるような、なんかすごくこう寄り添ってくれる色、あとはさっき言ったちょっとその妖艶ではないですけれども、なんかこう人を輝かせる魅力的にしてくれるような色が、うん、僕は紫自分のラッキーカラーにしてるんです。一方でも黄色もラッキーカラーって言ってて、おい亀ちゃん日本立てみたいな、両方行くのみたいな、
2色ありですよね、
はいはいはい、っていうのはあるんですけど、
はい、ではそんな亀田さんのラッキーカラーでもあるこの、パープリッシュブラックカラーの、一色、はい、さらに苗場の空23種玉、こちらも特別限定色なんですが、はい、セットにしてプレゼントしたいと思います。レギュラーカラーもね、もう一色選んでいただきました、
はいはい、
こちらレギュラーカラーは桜そそのお色、
はい、
桜そそ選んでいただいたのにはどんな理由があるんでしょう。
これ日比谷音楽祭の今年 の、 ロゴとかもそうなんですけど、うん、桜色を選んでおりましてですね、
今ねちょうどそのパンフレットがありますけれども、は
い、でねこれ本当に僕直感でデザイナーさんから上がってきた時に、
はい、
この桜 色がいい、もっと言うとうさぎ年じゃないですか、うん、で僕なんかうさぎの耳が桜色だと勝手に、もうちょっと赤いらしいんですけどもうちょっと亀ちゃんそこ惜しかった惜しいぜって話なんだけど、なんかとにかく今年のラッキーカラーは僕にとってはこの桜色なんじゃないのかなっていうふうに思っていて、もう一択でこの桜そそを選ばせていただきました。
ちょっとこうミルキーな淡い、ね、
はい、
桃色っていうところがまたね柔らかさがあっていいお色ですよね、はい、さあということで選んでいただいた夏の限定色かや新鮮美桜そそ、そして特別限定色苗場の空23種玉、さらにベーストップコート5本セットにして、リスナーの皆さんの中から3名様にプレゼントします。応募方法はインタイフムのツイッターアカウントをフォローしてプレゼントツイート、こちらをリツイートしてください。当選者の方にはダイレクトメッセージでご連絡をしますので、インタイフムのアカウントのフォローを必ずお願いします。この後投稿になるプレゼントツイートリツイートするようにしてください。この苗場の空もフジロックの昨年の空をこれ表現したお色なの で、は
い、そうなんですね、すごい音楽つながり、
そうなんですよ、やっぱりこうね空の色って亀田さんがおっしゃっていたようにパッと見て一色ではなく、そこにいろんな色が重なってますもんね、その色合いをお楽しみいただけたらと思います。さあでは改めて今年の日比谷音楽祭2023は6月3日土曜日、4日日曜日、日比谷公園とその周辺施設で開催になります。入場は無料なんですが、野音のステージ、こちらは抽選なんですよね。
はい、野音のステージ、トップアーティストが集結するためにいつも超高倍率になってしまって、あと抽選にすることによって転売などが起こらないようにしっかりと抽選したチケットシステムを投入させていただいております、
詳しくは日比谷音楽祭のホームページでチェックできますので、覗いてみてください。そして今年もコゼットジュリを展開している佐々木商店の別ブランドシンプルデーのアルコールジェル、こちらが日比谷音楽祭の会場に設置されます。
ありがとうございます、
ね、会場に行かれる方ぜひアルコールジェルもチェックしてください。ジェルなんですけれども、はい、その香りだったりとか、あと質感もねすごくしっとりとするので、はい、家族で使ってほしいですよね、
はい、僕ね去年いただいたやつも、うん、自分の仕事部屋でまだ使ってます
よ、ね、あ嬉しい。
ピアノとか弾くときにシュッシュッってやって、はい、ありがたいです。ものすごくさらっとしててね、うん、気持ちのいいアルコールジェルです。
こちらにも注目してみてください。では最後にリスナーの皆さんに亀田さんからメッセージもお願いできますか。
はい、今年の日比谷音楽祭、間違いなく屈託なく誰もが楽しめる音楽祭になりそうです。そしてクラウドファンディングではたくさんの本当にこう気持ちがもう本当に盛り上がってくる、そんな返礼品も用意しておりますので、そのクラウドファンディングで得た資金というものが大事な日比谷音楽祭 の、 この運営につながっていて、来年の開催も、ね、今年 の、 その日比谷音楽祭の成功があってのことなので、ぜひぜひ皆さんクラウドファンディングの方でもご支援よろしくお願いいたします。
まさに亀田さんがおっしゃっていたように循環をね、音楽で人でどんどん作っていく、はい、それをつなげていくっていうことですもんね、はい、ということでこの時間のゲスト亀田誠二さんお迎えしました。また遊びに来てください。
ありがとうございます。また来ます。
カゼジョリープレゼンツラディオボテ。 This part of the program was brought to you by カゼジョリー。